絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何の話から始めましょう。
はい、今日はね、ちょっと遠いところなんですが、神戸の垂水区にある、はい、で、中村理恵さんの講演会があるので、それで、その講演会のことを少しご案内させていただきます。
はい、
神戸市は垂水区、 JR 垂水駅から北に徒歩2分というところに、お寺さんで道陽寺という同じ養う寺の本堂で、中村理恵さんの講演会があります。
はい、
5月18日、もう1ヶ月先ですね。
はい、
土曜日、午前午後、午前の第一部は11時から12時30分、第二部は午後の14時から15時30分、この間、2回にわたって、村中理恵さんがね、亀川出版から悲しみを得るという本をもうすでに出されてまして、
はい、
この度改訂版が出たんですね。
ええ、
まあ、その改訂版を出た発刊記念ということで、この悲しみを得るというお話をされるそうです。悲しみを得る喜びからだけではなく、悲しみによっても人は育てられるという副題がついてるんですが、村中理恵さんは山口県生まれでね、岡山のノートルダム学園の大学の先生でもあるんですね。それで刑務所で絵本を長立ちとしたいろんな絵本プログラムをやったり、
はい、
受刑者のお母さんとその子供のコミュニケーションを支える活動をされたりね、
はい、
非常にこう絵本を使ったユニークな実践活動をされている児童文学作家でもあるんですね。
はい、
だから非常にこのお話を聞いてても具体的で面白いお話が聞けると思いますので、もしね、興味のある方は、ちょっと少し遠いんですが、JR の垂水駅からすぐなので、行ってみていただけると嬉しいなと思います。
そうですね。詳しいことはどちらに、
はい、主催はね、垂水絵本巡り実行委員会となってますので、
はい、
垂水絵本巡り実行委員会をパソコンでね、検索してもらうと、
ええ、
この講演会の、申し込みフォームが出てきますので、
はいはい、
そこで申し込んでいただければ、参加費は2000円なので、まあ、多分当日払うことになると思うんですが、
はい、
定員は午前午後各40名で、予約は必要ですので、
はい、
もし興味のある方は垂水絵本巡り実行委員会をでパソコンで覗いていただければ、はい、ありがたいと思います。
検索していただいて、はい、5月18日ですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。4月30日まで開催の第5回京都に住んではる作家さん知ってはりますか 私たちは応援していますのお知らせです。丸善京都本店、双葉書房御池ゼスト店と大垣書店イオンモール京都店との児童書担当合同企画、京都在住作家応援フェア第5弾です。今回は僧侶でイラストレーターの中川岳さんの新刊、その時門は開かれた法然上人物語を応援します。期間中、対象書籍をお買い上げいただくと、書き下ろしを含むポストカード3枚と京野菜絵本談義しおりをプレゼントいたします。この新刊絵本は浄土宗立教開宗850年を記念して出版されました。それに合わせて中川岳さんにおすすめの仏教書をコメント付きで選書していただきました。3点合同パネル展も開催中です。パネル展に掲示してある QR コードをお読みいただきますと、各店舗異なるデジタル南無阿弥陀仏札をプレゼントいたします。期間は4月の30日火曜日までです。開催場所は大垣書店イオンモール京都店です。詳しいことは大垣書店イオンモール京都店、電話 075-692-3331 692-3331 へお問い合わせください。大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、厚生出版社さんから出てますおかえり福という絵本です。北川千春作、鈴木敏吾絵、この絵本を紹介させていただきます。
はい、
冒頭読ませていただきます。
お願いします。
おかえり福、北川千春作、鈴木敏吾絵、厚生出版社。ゴロゴロの滝が見えてきたよ。ブルブルブルスーン。川下から来たトラックが止まった。またポイ捨てが増えとるね。青葉が夕日に光る雨上がり、山里に住む金尾さんと玲子さん夫婦が県道沿いのゴミをせっせと拾う。ん？なんだろう。切り株みたいやけど違うね。ぬめっとした塊がかすかに動いた。こりゃひょっとしてカモシカの赤ちゃんやろか。へその緒がついとるよ。足怪我しとるでない？二人は崖に目を凝らす。あっこから落ちたか。母親の影は見当たらない。上空ではカラスが飛び回っている。地上にはビヨーンと走り抜ける車。こんなところに放っておいたら、めえ。カモシカの子が泣いた。祈るように澄み切った細い声。金尾さんはとっさに上着を脱ぎ、震える命をくるんで抱き上げた。次の朝、やっと目を覚ましたか？ミルク飲むかい？玲子さんが村中の家を回って哺乳瓶を借りてきた。飲んどる飲んどる。飲む方も飲ませる方もぎこちないね。まるで親子やな。名前をつけてあげたら？生まれて初めて哺乳瓶を持つ金尾さんの胸に暖かい風が吹き抜けていく。福？そうだ、幸福の福だ。金尾さんがつぶやいた。それで名前が決まった。はい、福というのはね、
はい、
カモシカの赤ちゃんが、
そうなんです ね、はい
はい。ここで、ゆきさおりさん、安田幸子さんのグッドバイを聞いていただきます。
絵本大好き、絵本のソムリエ。 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。グッドバイという曲でしたね。なんかあさって言ってしまいましたよ。
このお帰り服も最後グッドバイせんといかんからね、
は
い、
この
日本カモシカはね、あの赤ちゃんなんだけども特別天然記念物なので、家で飼うことはできないんですね。ただ、はい、怪我をしてるので、まあ、行政の方で、相談したらなんとか1年はちょっと怪我が治るまで飼っても良いよという許可をもらったご夫婦の実話なんですね、
はいはい、そうなんですね。
でこ の, あの名前を福ちゃんを使って、名前をつけて1年間で大人に育って、ね、山に返そうと、こういうお話なんです、
はい、
でなかなかその一旦家の中で飼うとなかなか福ちゃんもこのご夫婦のね、お二人と離れがたい。で一旦は大きくなった時に、山へこう連れて行って置いてくるんだけども、戻ってくるんですね。
そうですか。もうその
家をど教えてるないのに何回も戻ってくるみたい、
ね、戻ってきちゃうんですね、
まあ、それでも家で飼うわけにもいかので、うんうん、だんだん遠くの方の山へ、連れてって話して話すんですね。まあなんとかそれがようやく、服にも分かったんかも分かりませんが、
はい、
まあ戻ってくるんだけども近くのその山にいて遠くからその自分の育ててくれたおじいちゃんおばあちゃんの姿を見てるということ
だ。けなぎ、
ねえ、
はい、
まあ最後はこの福ちゃんも亡くなってしまうことは亡くなってしまうんでね、非常にちょっとほろっとするようなお話なんです。
そうですね。
でこの文章を書いた北川千春さんはね、この放送でも、ね、はい、出てもらったことがあるのでですが、ちょうどこの北川千春さんまた新しい本をねこの度出さはったんで、ちょっと
そうなんですか、
ね、一緒に紹介させてもらいます、はい、この度出されたのは世界文化社で、科学で謎解き童話の不思議50という物語を現代風に北川千春さんが書かれた本なんですね。小学生の子どもたちに日本の昔話とか親指姫とか人魚姫とか三匹の子豚なんかも入ってますが、このお話を、まあ、先生が読んでその中に出てくるいろんなものを一緒に作ったり、子どもたちと一緒に調べたりね、そういうことができる本になってるんですよ。だから楽器が出てくるところではなんか輪ゴムでギターを作ろうとかね、
楽しそう、はい、
ティッシュ箱を使って音が出るようにしましょうとか、
はい
はい、楽しいその本になってるんです。で調べ学習にもなるし、
はいはい、
ものをなんか作るワークショップもできるというのか、非常にこう立体的にね面白く作られてる絵本なので、これもまた、また大垣書店さんで見ていただければ今並んでると思います。
そうですか。
ぜひこれも本もおかえり服と一緒に、ねね、ご覧になっていただければ、
ね、北川千春さんいろんなことをね、
そうですね、
なさってらっしゃるんですね。そうやって教育的なものとかも、ね、そうい
ろんなこの本も書いてありますので ね,
ね, そうですね、
またまた機会があれば、はい、北川千春さんにもまた来ていただければ欲しいなと思います。
そうですね、お話また伺いたいですね。
そうですね。まあ、このおかえり服は、まあ、そういうことで日本株式家と高齢のご夫婦 の, ね、お話なんですが、非常に動物と、
はい、
人と の, 触れ合いを描かれてて、ね
ね、
とても素敵なお話です。
ね、最後のページに福が旅立つところの絵がありますね。優しい絵です ね,
そうです ね, ね、
一緒に寝ながらね横になって、
この鈴木敏吾さんの絵も素晴らしいなと思います
ね, いいですね。淡い色調で、もう途中のこの可愛いです服が子供の頃のねことも書かれてますけど、すごい可愛い絵でね。
だから服は金尾さんの家の裏 浦山を縄張りにして漁の時期、嵐の日には庭の小屋に避難したってありますね。
はあね、うん、だから本当にこのご夫婦に懐いてて、ね、見守ってるって感じなんですね。そうそう
そう、
はい、
だから時々、自分の姿を見せに来る夫婦、今日も生きていますかって、 私は生きていますというように時々姿を表したって書いてあるんですね。
いいですね、本当に。優しい気持ちになれるご本です。
そうですね、月日はしんしんと過ぎていって、はい、1年2年3年5年福が小屋にとどまり何も食べなくなった年を取ったって、福との出会いが13年目の夏の終わりに、小屋の中に布団を敷き、福と共に横になった。自分の名前が何度も呼ばれるのを聞きながら福は静かに旅立ったって、
ね、
ついに13年目に亡くなってしまうんだよ ね、 ね、
なんか涙出てきますね、
ね、
ですね、
はい、でも最後大好きなこのご夫婦にね、抱かれて福が旅立っていくのよ。まあ福も、まあ、これで幸せだったに違いますか ね、
ね、
よかったと思いますよ、
はいですね、はい、今日ご紹介いただきましたのは、おかえり福、北川千春作、鈴木敏子へ、出版社は厚生出版社でした。絵本大好き、絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでしたか。
ちょっとちょっぴりね、悲しい絵本であるんですがね、
はい、
おかえり福を紹介させていただきました、
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博士、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。